皆さんこんばんは。感謝します。それではですね、セミナーの時を持っていきたいというふうに思います。今月からですね、ニコニコ従うの第2章、パウロ秋元牧師が書かれた、本が出ましたので、そこからですね一つ一つ学んでいきたいと思っております。お持ちの方はですね、見といていただければと思います。ニコニコ従う2章の1章をですね、見ていきたいというふうに思います。最初にですね、御言葉をお読みしてまいります。第一コリントのですね、14章の一節をお読みいたします。3版のお持ちの方は337ページになります。第一コリント14章の一節をお読みいたします。愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。もう一度お見せします。愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りいたします。愛する天の父様、今日のセミナーの時ありがとうございます。今日も聖霊様が必要なことを語ってくださり、また、聖書を通しての学びを豊かに導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。改めまして皆さんこんばんは。感謝します。ですね、今日は、またいつも同じように高速を通ってですね、来たんですけども、福岡から来たんですけれども、途中ですね、見られた方あると思うんですけど、彩雲がすごい大きいのが出てですね、太陽の両側にこう出てたんですね。神様に感謝して。まあ、他の教会の方は何のことかさっぱりわからないかもしれないんですけど、まあ、ノアのところにですね、虹は祝福の印であり、約束の印であるということが書かれていますけど、特に私たちの群れでは、虹を通して、その印を表すと神様は語っておられるので、感謝します。昨日はですね、福岡の方では虹と雷があったんですね。で、まあ、特に、そして今日はちょっと祈っていることがあって、個人的にはですね、ちょっと印を表してくださいって祈っていたので、感謝だなって、まだ確認が必要ですけども、神様の語りかけってことに関してですね、耳を傾けていきたいなと思っております。また、カリスマの働きですね、の学びをしていくんですけども、カリスマの働きはですね、本当にたくさんのこう素晴らしい恵みがあるわけです。癒しや予言、ですね、また奇跡といったこともありますけれども、たくさんのこの9つの働きがあるんですけれども、今日の御声新聞もですね、にも北九州教会の熊谷姉妹 その癒しの証がですね、捻挫の癒しの証が載っていましたけど、神様はいろんなですね、癒しっていうのをですね、体の病、精神的な病、さまざまな病のですね、癒しをなしてくださっています。で、賜物がですね、通してこれからさらに多くの方々がこう主に癒され、また立ち返ってくるってことをですね、覚えていきたいと思います。で、毎回学んでいますけれども、賜物を用いる場合ですね、大原則があって、それは必ず聖書に従って用いるっていうことですね。これを、この土台をしっかりとさせるときに賜物の働きっていうのは、こう、正しく、また、この、主にあって用いられていくってことを、覚えていきたいと思います。で、一つは、教会に与えられているものであるということですね。一人一人に現れてくるんですけども、それは教会のものであるということですね。ですから、私たちの体にどれ一つとしてですね、同じ部分がなくてですね、そして体が機能しているように、教会は一人一人がこう、を通して集まって、その神様が集められた身体でこう機能しているわけですね。だから、教会の中に誰か癒しの賜物の方が現れたらですね、あの人はいいな、癒しの賜物が与えられていいなって、そういうふうに見るんじゃなくて、私の体には癒しがあるんだっていうんですね。で、予言の人が現れてきたら、あの人には予言があっていいなって思うんじゃなくて、この私の体には予言があるんだっていうんですね。そういうふうにこう体として考えていただきたいと思うんですね。で、教会のものとして用いる人を、いや、その教会は非常に大きくですね、正しく用いられていくってことを覚えていただきたいと思います。で、教会に与えられたものなので、14章の39から40に、 ありますけれども、父親に従って用いなさいっていうことが書かれています。ですから必ず牧師や牧師が立てたですね、この、働き人の指示や管理、教会の管理を受けてですね、成していくってことを覚えていただきたいと思います。特に霊的なことに関してはこう、正しく、この、カバーを受けていくってことがすごく重要なことであります。先日ですね、私電話をいただいた方があったんですけど、その方はこう、賜物が与えられている他の教会におられた方なんですけども、その、ただやっぱりその、それをこう、管理っていうかですね、こう導いてくれる方がいないわけですね。ですからそういうふうなことが起こってるんですけども、ただ賜物が、を用いる場合に必ずこう、教会のものとして用いる。で、また、その、賜物をこう、管理する教会に、こう、で、こう、管理を受けていくっていうことはすごく重要なことであります。ただ、その教会が賜物を用いないのであれば、その、父親が優先しますので、その教会では用いていけない、てはいけないっていうことですね。そのことを覚えていただきたいと思います。そして、もう一つは、この吟味するっていうことですね。どんな素晴らしい、預言者が、預言してもですね、必ず、吟味をしなければならない。他のものは吟味しなさいっていうことがですね、こう書かれているわけです。ですから、新約時代の私たちのこの、預言の働きっていうのは、必ずその、旧約の場合はその預言者に責任があったわけですけれども、新約の場合は私たち預言を聞く側にですね、吟味する側に責任があるわけです。ですから、必ず、吟味する。そして、神様のものと分かったら受け取る。で、その他にもですね、人間的に語られたり、ある場合はサタンがですね、語ったりする、霊的なものを働くことがありますので、それは切り捨てるということですね。必ず主からのものと確認できたら受け取る。それまでは吟味していかなくちゃいけないということですね。そして、必ず教会の助けを受けてですね、そして最後は本人がしっかりとこう、決定していくということですね。そのことが重要であります。それをはっきり土台に、聖書的な土台に立って用いるということがですね、賜物について確かに重要なポイントであるということを覚えていただきたいと思います。そしてもう一つ、大事なことは、こう、神様にですね、聞き従うっていう、聞き従うという、この土台ですね、これがあるときに、今日もその、御子に聞き従うの一章は、アブラハムのところが書かれているんですけども、聞き従うっていう、土台があるときに正しくこの預言の働きは用いられ、また継続してですね、用いられていくってことを覚えていただきたいと思います。せっかくこう預言が例えば、例えば指示預言が開かれてきて、こうしなさい、ああしなさいって言われた場合でも、それに従わなかったら何にもならないわけですね。ですから、これからその、私たち一つ一つの教会にその預言の賜物が豊かに開かれてくると思うんですけども、特に私たちこう建てられている牧師とかですね、建てられているものはこう、また問われてくるわけですね。本当に従うのかっていうことをですね、もちろん吟味しなくちゃいけないので、何でも従えばいいってことじゃなくて、その、確認ができたから、場合ですけども、でも私たちはその、問われてくるわけですね。本当に神様に従うのかっていうことをですね、ですから、その聞き従う、土台っていうことを私たちは熱心にですね、今求めてですね、いきたいというふうに思うんですね。それで、まあ、私たちにはその力がないので、神様に祈ってですね、頼るっていうことをさらに成していく必要があります。で、その土台があるときに予言っていうのは真にこう開かれてきますし、また、その、私たちの群れがですね、まず聞き従うことを求めたときに、予言ではなくて聞き従うことを求めたときに予言が開かれてきたように、やっぱりその聞き従うことを熱心にも、真に求めて、またそこを土台としているところに神様がまた語ってこられるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。それでですね、御子に聞き従うの方のテキストの方に入っていきたいと思うんですけども、この神の声を聞くことができる一章ですね、神の声を聞くことができるというところを見ていきたいと思います。聞き従うことは信仰の原点とあります。で、ここにはアブラハムのことが書かれています。創世記の12章の1節2節に、主はアブラ 無にも仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福なる、となるとあります。ここで神はアブラハムに語られています。あなたは私の声に従って、私の示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを祝福します、との内容です。これは信仰の父、アブラハムの信仰の原点であり、その内容として聞き従うことを語っています。ですね。神はこのアブラハムの信仰に習うように私たちに語っています。ところがこの信仰に習うということが簡単ではないのです。なぜならクリスチャンであっても神は語られることを信じていない方は多いからです。また語られるとは思っても、かつての私のように特別な器だけで普通の人には無理だと思っている人々もいます。神の語りかけを信じなくては聞き従うことは不可能です。ということですね。アブラハムは神様に聞き従っていったわけなんですけども、75歳になってですね、神が言われる、このカナの地に出ていったわけなんですけども、私たち一人一人にもう、アブラハムはこう信仰の父であるわけですけども、信仰の父っていうのは、つまり、私たちのお手本とするっていうことですよね。で、それだけじゃなくて、アブラハムが聞き従ったのは、私たちも聞き従えるっていうことがあるわけですね。だから神様は私たちに聞き従うことを願っておられて期待しておられるっていうことをですね、アブラハムだけ特別な人でですね、それあとは違うっていうんじゃなくて、信仰の父として神様を語っておられるっていうことを覚えていただきたいと思います。ただアブラハムもたくさん失敗しましたけども、しかしこの信仰の歩をしていったっていうことをですね、見ることができます。で、ただその時に、皆さんあんまり、ここにおられる方はですね、あんまり関係ないかもしれないんですけども、神様は語られるってことを信じていない方もいるわけですね。で、神様は信仰に働かれますから、やはりこう、まず、神様は自分にも語ってくださるってことを、特に聖書からですけども、ちゃんと受け取って信じている必要があるわけですね。で、私には語られないと思ってたら、神様はですね、語ろうとしてるんですけど、語れないっていうことがあるっていうことですね。で、また、語られると思っても、あの人、特別な人であって、私には無理だとか思ってしまう場合もあるっていうことですね。ですから、例えば、イザヤ牧師にはたくさん語られるでしょうけど、私にはちょっぴりしか語られないとかですね、そういうふうに、例えば、私が信じてしまうと、そう、信仰の通りになってしまうので、いや、私も語られるっていうことをですね、はっきりと信じる必要があるっていうことですね。まずそのことを覚えていただきたいと思います。で、子供がですね、どんなこのお父さんでも子供に対して声をかけていくように、またそのですね、それに合った言葉をかけていくようにですね、子供たちに合った言葉をかけていくように、必ず神様は私たち一人一人に語ってくださるっていうことですね。私も今、一番下が中学1年で、一番上は今、大学4年生なんですけど、やはり同じように語らなくて、上は上と、大人として語らないとですね、反発が来ますし、また、下は下でですね、それなりにこう語る必要があるわけですけど、神様は私たちそれぞれの信仰や、の状況に合わせてですね、語ってくださる方であるってことを覚えていただきたいと思います。で、皆さん、私たち一人一人に分かるように語ってくださるわけですね。そのことをですね、まず信じて受け取っている必要があります。ただパウロ牧師はここでカウンセリングの時に他の人のテレビを見ながらカウンセリングしたことが書かれているんですけども、そのテレビの方が集中していてですね、結局耳からは人の声が入ってるんだけど、その結局全然聞いてないっていうことがあったっていうことをですね、証ししておられるんですけど、その声を聞いていても他のことに気を取られていると、その本当に神様を語られることがわからないですね。で、多くの方が神の声がわからないのは、神の声よりも興味のあるものがあって、またある心配事がいっぱいとかですね。で、それを第一に見てしまっていることによるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。ですから、神様を第一に求めていくっていうことをですね、していく必要があります。また、時間を神様にあげる。差し上げるっていうんですか、蒼天でお祈りしたり、やはりちょっとしか神様と交わらないと、やはり、そこで全部聞くっていうのはですね、非常に早口の神様だったら、ばーっとですね、語ってくださるかもしれませんけども、やっぱり、 ある時間を神様に捧げるっていうんですね、すごく重要なことであります。ですから、神様との交わりっていうのをですね、大切に、していく必要があるわけです。マリンさんは、ある時、自分は奉仕のことでは神様にこう聞いて、まあ、仕事として神様に聞くことはあるけど、本当に神様と深く交わることがなかったっていうことをですね、示されて、それからこう、神様、ご自身と人格的に深く交わるようになったということがですね、書かれていますけれども、もちろん、奉仕のために神様に聞くということはすごく大事で、まず私たちはそのことを大切にする必要があるわけなんですけれども、神様ご自身と深く交わるっていう時をですね、大切にしていきたいと思います。で、ジョージ・ミラーのことが書かれているんですけども、ジョージ・ミラーもやはり神様に、このカリスマの方ではないんですけども、神様に聞くっていうことをこうしていった中で、この個人の働きをですね、大きな働きをしていかれたっていうことがですね、見ることができるわけです。で、あと、秋元牧師の証が載ってるんですけども、大学を終わってですね、就職するときに、どうしてもこう、神様に確認しなくちゃいけないことがあってですね、それで、こう、祈っていったわけですね。で、その時に神様がですね、自分の思いと全く違うことを語られたっていうことですね。で、自然に語りかけを受ける方もいるんですけども、この理論を分かっていても体験のない人々っていうのは、この、主に祈って求めることをお勧めしますとあります。ですから、神様は真実の方ですから、必ず私たちが求める祈りにですね、答えていってくださるってことを覚えていただきたいと思います。ただ、その求め始めても、中途半端で終わってはいけないってことですね。忍耐を持って、この答えられるまで、主が、こう、確認が取れるまでですね、祈っていくっていうことを、成していく必要があります。で、主に従うとき、主の最善を見るっていうところがあるんですけれども、その前に運転手のことを書かれていますけれども、車をですね、パウロ牧師は運転が、運転は、こう、神様からやらないように、またスキーはやらないようにって言われてるんですね。運転をすれば事故を起こすし、スキーをすれば骨を折ると言われてですね、でも本当にスキーをして骨を折ってしまったわけなんですけれども、でも今は他の人に運転していただいてですね、行くわけで、私たちの人生も、イエス様っていう、そのドライバーにですね、最善の導き手によって、こう、運転していただくならば、最善なので、私たちが良いと思うことではなくてですね、安全で優れた運転手にですね、運転していただくことが重要であるってことを、覚えていきたいと思います。主の従うとき、主の最善を見るっていうところがあるんですけども、皆さんご存知のですね、長田牧師のことが書かれているわけなんですけども、前の教会でですね、ワースト5の一人として言われた人ですというふうに書かれています。奉仕にはとっても熱心で献身しておられるんですが、こう人間関係が苦手で、最初の頃よくトラブルを起こしましたとあります。で、人をつまずかせるのとですね、人を怒らせるのが賜物っていうですね、言われていたそうですけども、で、誰もがこの牧師には向かないと思っていたわけですね。でも神様は、その予言を通してですね、あなた方は理解していないが彼には牧会の賜物がある。ね、また彼が牧師になるときは近い、示す場所に送りなさいっていう、こう、言葉を与えられたわけなんですね。で、もちろんこれは予言なので、吟味しなければなりませんので、それを吟味していかれたんですけど、でもそのとき、こう、確かに神がですね、語られたと、こう、確認ができたので、牧師として送り出したっていうことですね。そして、そのときに、永田牧師を通して6つの教会ができ、また、大きな働きを担う働きがですね、開かれてきているってことですね。で、ちょっとお見せしますけれども、人は自分の道や賜物を理解しているとは言えません。むしろほとんどの人がそれを知らないかもしれません。しかし、主はご存知なのです。その主に従うとき、私たちは人生に主の最善を見ることになるのです。と言っています。で、秋元牧師自身も、37歳になるまで一度も飛行機に乗ったことがなかった。ですね。で、でも、そして自分の人生も飛行機には関係ない。で、もう飛行機には一生ならない記録を作ってやろうと思っていたわけです。でも、この長崎に来られた時にですね、さすがにですね、こう、東京に帰るのが、当時10時間ぐらいかかっていたもんですから、それはちょっと大変だということで、神様に祈ったらですね、聞いたら、あなたはこれから数えきれないほど飛行機に乗ると言われてですね、じゃあ、飛行機に乗らない記録を作って、 ってもしょうがないということですね。そこから飛行機に乗り始めたということなんですけど、今は旋回前後まで行って本当に数えきれなくなってきているということですね。だから私たちはこういう人生だと思っていたりして、こういう性格なんだと思っていたりするわけですけど、神様の計画は違って、アブラハムもそうですけど、アブラハムもその普通の神様の計画の中に入らなかったら普通のおじいさんだったと思うんですね。で、ハランっていう場所で一生を終えたと思うんですけども、神様の声に聞いたときに、それに従っていったときに、主の計画の中に入っていったっていうことをですね、見ることができます。で、私たちもその、主の計画の素晴らしさっていうのをさらに見ていきたいと思います。また、賜物においてもですね、この、人としてどんな賜物を与えられているかっていうのをですね、神様をご存知なので、さらに神様に従ってですね、用いていきたいというふうに思います。いつも語られていることですけど、最初から賜物が大きくですね、表されて、顕著に賜物が表されていく人っていうのは一握りの方がいるわけですけど、大体の人はこう持ち続けていく中で、ぐーっとこう開かれてくるわけですね。それで、大抵の場合、こういうふうに、だんだん良くなっていくっていうんじゃなくって、やっても変わらないっていうところをですね、終わって、あるところから、秋元牧師はそうですね、あるところからぐーっとこう、賜物が引き上げられていってるっていうことですね。ですから私たちは、神様が与えられたものにこう忠実に歩むっていうことをですね、なして、行きたいというふうに思います。で、これからですね、賜物を通して顕著なこのリバイバルに向かっての働きが起こってくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のつかむこの時はありがとうございます。私たちがさらに賜物を熱心に求め、またこの神様の御声に従うというこの土台がさらに確かとなっていくことができ、賜物を正しく用いていけれるようにどうぞ導いてください。この時を心から感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。